社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第69回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。最近トーマス、ちょっとまたなんですけど、ダイエットをし始めましてですね。
ほう、
はい、
初耳というか、何回か聞いたことあるかもしれませんが
しょっちゅうダイエットしてるんですけど、はい、なかなかうまくいかなくて、で最近アプリで自分の食べたものとか運動量とかを記録してるんですよ。
すごい。
これしだしたら結構なんか意識して、
うん、
でちゃんとなんかその日毎日の摂取カロリーとか出してくれるんですよね。でこれぐらい、うんうんうん、のカロリーが取りすぎですよとか、もうちょっとこのぐらい運動した方がいいですよとかコメントをくれたりして、
はいはいはい、
なんかそういうアプリ使ってやってたら、ちょっと意識が上がってきて続きそうな気がしてるんですよね。
はい、じゃあ少しまたあれですね、丸くならない顔が見れる日が、ほっそりしたあれですね。
はい、そうすぐ丸くなっちゃうんですよね。
そう、なんか秋になるとまたね、こういいお月様のようになっていっちゃうとあれですよね。そ
うか、うるさいな。お月様って言わないでください。
は
い、
失礼しました。ちょ
っと今年の頑張ってください。今年の秋はちゃんとシュッとしたトーマスでいきたいと思いますので。
素晴らしいですね。はい、走るのがいいですよ、走るのが。
万が一。走るのがね。
はい、まあちょっと今もうこれから暑くなるから。これから暑くなるからちょっと気をつけないとあれですけどね。
今年まだ一回も走ってないので、ちょっとそう
ですね。それは、それは良くないな。はい。ちょっとまた別途お誘い申し上げます。はい。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、すいません。無駄話が長くなりましたが。
はい。
はい、今日はですね、岡本先生が日々活動している、日本で生き生きと働く外国人労働者を増やすためのナビゲート活動。これの一環でですね、外国人労働者を採用というテーマでお話を伺おうと思います。今日のテーマ、外国人労働者を採用するために留学生に注目というテーマをいただいております。岡本先生、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、もう今年ですね、こんなお話ね、外国人の方々にもっと生き生きと日本で働いていただきたいということを今、うんうん、そうですね、少しサポートをさせてもらえてます。
素晴らしい。
でおかげさまでいろんなお問い合わせとかも多少ですけどね、入るようになってまして、まあ、多いのはやっぱり、なんていうんですかね、ちょっとまだうちの会社にはハードル高いんだよ、みたいなね、なんか、まだね、本当にスタートアップしたてだったりとかね、社員さんも、うん、数人しかいなくて、ということであって、まあ、そういう会社でも果たして外国人の方って、ね、将来的には雇っていきたいとは思うし、っていう話はありますけど、はい、どっから始めたらいいの？みたいなことは、こう、おっしゃっていただくようなことも多いので、まあそういう意味で言うと、今日の話はちょっと採用という面でもね、やはり、じゃあどういう人にお声掛けをして、どう取ったらいいのみたいな話になっていきますのでね、当然ね。まあそこのことの解決策にもなっていくことだと思うんですけど、割としっかりと、もう外国人の方々を数人使っていらっしゃる会社さんとか、もう定期的にね、採用するっていうことが決まってる会社さんだと、例えば外国人専用の人材紹介会社さんを使われて、その方から、そこの会社さんから、ご用意いただいて、面接をしたりみたいな活動をしていらっしゃるところもありますし、はいはい、あとはもっと進むと、もう逆に言う、例えば建設業の方とか、介護の業界の方とかだと、もう、例えば、例えばですけどね、今多いのはベトナムだったりとか、フィリピンだったりとかで、もうそこの向こうの方と協力をいただいて、で将来的に日本で介護をする、建設をするために、向こうで日本語の勉強をしてもらうようなところまでこう組み立てちゃってる会社さんもあったりとかするので、そうすると、人材の供給という、まあ、人材を受ける方も結構ね、制度として、仕組みとして出来上がっちゃってるみたいなことが多いのですが、 まだ全然ね、そこまでの会社の規模でもないし、そこまで果たして外国人を雇って続けてやれていくのかわからないっていう会社さんも、まあ確かに多いなっていうのは、こういうお話をさせていただいて、私自身も改めて勉強させていただいたところになります。で、そういう面から言うと、今回、留学生に注目というようなお話もさせていただくんですけど、ご案内の方いるかもしれません。日本にね、入ってくる、ビザのいくつかのものっていうのは限定、もちろん限りがあって、きちんとね、業界ごとに、あったりとか、会社でやっていただく仕事に応じてビザっていうのは取っていただくんですけど、留学生の方っていうのは基本的にはその、日本語を学ぶとか、日本で勉強するために来ていただいている方なんで、もうビザの種類としては、学生ビザっていうことにはなるんですね。学生の方が、日本で来てもらってますよということ。ただ、はい、学生の方だったとしても、一定の時間、アルバイトとかをすることは可能ですよというような、ビザもありますし、そういう取り方もできるので、はい、そういう制度を利用してもいいんじゃないんでしょうかっていうのは、今回のご提案になります。なんで、逆に言うと、その先ほど来申し上げてる、ちょっとハードルが高いなと感じてる方とか、果たしてどこまでうまくいくのかわからないとか、いう会社さんだと、留学生の方なので、本文は、勉強なんで、そこを最優先しないといけないし、あとは日本語のコミュニケーション能力という面で言っても、多少はね、まだ勉強途中の方も多いので、なんですかね、すぐにこう、仕事をしていただいて、仕事で、ある程度期待できる成果を会社の中で、ね、アルバイトさんだったとしても求めるためには多少手をかけていかないといけないということはありますけど、ある意味ね、ただそれは逆に向こうから見ても、逆に言うと働く場として、まだまだ不十分なところがたくさんある会社で働いてもらうということであると、両方とも初心者で、初心者同士よろしくお願いしますみたいな、そういう気楽な感じで、はい。やっていただいても面白いのかなというふうに思いますし、これは業界とか、その留学生の方がどういうおつもりで日本で勉強してるかということにもよりますし、業界によって、じゃあ、その後、学校を卒業した後、どういう仕事に就かれたいとかっていうことに関しては、それこそ、仕事に応じてビザが出るのか出ないのかによってありますけど、学生さんから逆に言うとそのまま、一度帰ってなのか、あるいは別ですけれども、その会社で働き続けるっていうことも可能性としてはあるわけなので、学生の期間はちょっと勉強で働いてもらってみたいなことはあり得ると思います。コンビニとかだとやっぱりそういう方が多かったりとか、飲食店ですよね。街の飲食店とかだと、学生ビザで入ってきてて、就労制限はあるんだけど、その時間内でアルバイトしてますみたいな方も多いと思うので、それと同じようなことをあなたの会社でも雇ってみるっていうのはありなんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど、なるほど。
まずお手軽にやってみましょうということで。
確かに少しハードルが下がるかもしれないですね。
はい、そうですね。やってみて、になりますね。はい。で、ただその際にもやっぱり気をつけないといけないことはいくつかあるので、それをちょっとご紹介したいと。はい、まずはやっぱり外部の専門家の方々の力は当然借りないといけないので、当然その行政書士の方のいろんなご意見を聞きながら、アルバイトさんで雇うにしても外国人の方を雇われるということで考えると、その方が本当にそういう働き方ができる方なのかどうなのかっていうこともあるし、で、将来的にあなたの会社で、雇うことができるような業種の方なのかっていうことも結構必要になってくると思うので、当然、さっき申し上げたように、こちらとしてもそれなりの、手間をかけないといけないということで考えると、それがね、どう実っていくのかということを考えるためにも、行政書士さんの方のお力っていうのは借りるべきだと思いますし、もちろん社労士で、そういうこと詳しい人間もいますので、力を借りていただいたらいいかなと思います。であとは、これは、日本人でも同じといえば同じなんですけど、外国の方だと、不法就労をさせたりとかいうことになると、例えば28時間の限界という中で、はい、じゃあ本当にアルバイトが本当に本業になっちゃってるような形にもしなってしまったりとかすると、会社も罰せられますし、で、その方のそのビザというのもね、逆に言うと取り上げられちゃうみたいなケースも最悪あり得ますので、最低限法律に守った活動は必要ですし、それなりの手続きということはやってっていただかないといけないので、そこは当然覚悟をしていただいて、何の手続きもや、何の法律も守りたくないっていう方はやめてくださいって話になるので、
なるほど、なるほど。
そこはちゃんと覚悟してやっていただきたいなというのがありますと。というのが、一番の注意点になりますかね。で、 あとは、まあ、やっぱりお互いに会社としてもこれから組み立てていくところというふうに考えるならば、まあ、責任者、社長さんご自身がやっぱりその責任者となっていただいて、アルバイトさんの雇用に責任を持つというところは、まあ、そこにやっぱり直接的に、他に誰かやる方をつけていただくというのはもちろんね、社長の忙しさによって変わるかもしれませんけど、責任者の中心は社長だよっていうところは明確にしておかないと、まあ、いろんなご苦労もあると思いますし、そのご苦労がね、なんかこう、うまくいかなくて失敗して終わったようだけで、お互いに注意し、なんか疲れて終わったよっていうことになるのか、先ほど来申し上げてる、今後、やはりね、じゃあ、留学生から、その方が逆に言うと、大学、はい、学校卒業した後も働き続けたいっていう場合もあるかもしれませんし、はいはい、その方の、お知り合いの方が直接会社にも働きたいっていう形もあるかもしれませんので、そうなった時に、やっぱり今回の経験っていうのを生かしていただくためには、社長が自ら責任者になってくださいねっていうところ
があると思います。なるほどね、確かに。そう考えたらそうですね、はい。その方がいいですね。はい、
そうです。あとは当たり前のことなんですけど、その外国人の方にやっていただく仕事をちゃんと用意しておきましょうねっていうのは当たり前ですけど、あるんで、まあ、なんとなく日本人、まあそういうところはないかな。まあ用意しておくっていうのはそれなりに外国の方でもできるぐらいの準備というのはしておいていただいた方がいいので、まあこれも、そういう支援をしてくれてる、外部の機関っていうのもあったりとかするので、まあその辺は、ご相談していただいてもいいかなと思いますけども、うんうんうん、何をどうしてもらいたいのかっていうことの仕事は明確にしておくべきかと思いますし、うんうんうん、まあ、マニュアル的なものを用意したりとかね、こういうのってのは、まあ逆にただそれは外国人の方に作ってるつもりが実は既存の日本人の社員さんにも役立ったみたいな話はよく聞くことなので、そんなつながりにはあるかなと思います。はい。あとは最後ですけど、じゃあ誰をどうやってそういう人探せばいいのっていうことに関しては、これはもうつながりの中ですよね。多分、これだけ外国の方が日本でいろいろと働くようになってきてますし、留学生の方とかも来てますので、多分その企業を経営している社長さんでしたら、ご自分のつながりのね、それこそ社労士とか、行政書士さんとか、あるいは何か税理士さんだったりとか、あるいは銀行の方だったりとか、あるいは何かそういうコミュニティの仲間の方だったりとかで、ちょっとうちその留学生、外国人留学生の方雇いたいんですけどみたいなお声掛けをしていただくと、多分そのつながりの中から見つけることっていうのはできると思うので、
確かに、
だからなんかそれをこうね、少なくとも媒体使って雇うとかそういうこととはまた全然違いますので、まあ、まずはつながりを使って、やりたい、こういう人を雇いたいんだけど誰か知らないみたいな形でお声掛けいただくのがスタートとしてはいいんじゃないかなと思います。はい。
なるほど。もう覚悟を決めて、ちょっと周りに問いかけてみて、いい方がいたら、ちょっと試しに採用してみて、
はい。そうですね。試しに採用してみて。でその採用もね、まあ、お試しなんでっていうことで相手にもねちょっと不便をかけるかもしれないけど、うんうんうん、っていうことで考えると、まあ、最初からね働く時間に制限がある留学生さんっていうのは、はい、まあ、もちろんお金ちゃんと払っていただかないとね困りますけど
そうですね、
はい、
そうです、
そういうことさえきちんと覚悟をまさにトマさん言ったように覚悟を決めていただいたら、そういうね留学生の方に注目をいただいて外国の方を雇い始めるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。
ちょっとずつでも動き始めたら未来は変わりますからね。
と思います。はい、おっしゃる通りです。
確かに、ちょっとこれをきっかけに外国人労働者採用ということを少し考えていただけると何かが変わってくるんじゃないかなと、はい、なんかそんな回になった気がします。
ありがとうございます。はい。
はい。リスナーの皆さんも、今日の配信を聞いて思ったことだったりとか、まあ、実際に雇われている方もいらっしゃるでしょうし、これから外国人採用ちょっと考えたよって方もいらっしゃると思うんですけども、なんかそんな状況、ご自身の状況だったり質問疑問、何でもいいので、概要欄にですね岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、友達追加をピッとしていただいてメッセージを送る形でどしどし送ってきてください。お待ちしております。はい、というわけで、今週もやってまいりました社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第69回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから 番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。